皆さんおはようございます。インターネット礼拝をご覧になっておられる方、こんにちは、こんばんは。では早速、メッセージに入らせていただきたいますか。皆さんお祈りありがとうございます。白馬キャンプ無事に終えることができました。今回は白馬キャンプにおきまして、3月1日から3月3日まで白馬キャンプが行われました。325名の方の参加がありまして、映像祭とかセミナーとかから御霊の賜物の実践とか、また証とか世界全般において本当に祝福された白馬キャンプとなっていきました。で、映像祭は今回は7回目なんですけども、なんと一番今までより異常にこの映像の応募作が多くて、60作応募ありました。そしてですね、その中で30作がノミネートされて、この映像祭の中で私たちが見ることができたんですけども、非常に多くの作品でしたから、1時から5時まで、休憩を挟んで見ることができました。で、この映像の働きはこの短編長編映画の働きをつながっていくものであり、神様がこれからさらに祝福を与えようとしておられます。またこのインターネットと、インターネットの働きと同じように映像の働きも神の働きのポイントであり、またこの21世紀型の宣教の働きとして主がこれからもさらに大きく用いていかれます。で、またこの映像とかインターネットのに関して重荷のある方は、さらに自分へのこの、また自分でこの作成していただいて、そしてどんどんこの触れていただいて、いただきたいと思います。で、また賜物の実践におきましては、私はヨハネ森牧師は霊の宮家でしたけれども、私はこの癒しの実践の方に生かしていただきました。で、知恵知識の言葉とそれから実践癒しの実践の方に生かしていただいたんですけども、その癒しの賜物の実践でしたけども、これは伊沢木原牧師がこの導いてくださったんですけども、多くの学びがありました。まず癒しを祈るときは本当に心を込めて祈りなさいということをおっしゃって、そして癒しを祈るときにおいても神様に聞きながら癒しを祈ってください。そうするときに神様が教えてくださって、次はここを祈れとか、あそこを祈れとか、主が導いてくださるので、癒しの祈りにおいても神に聞きつつ祈ってくださいということをおっしゃっておられました。そして祈る側も祈られる側も主に期待して祈ってくださいということもおっしゃっておられました。とてもいい勉強を学びをすることができました。そして癒しの賜物の実践においては、たくさんの方がこの実践に導かれたんですけど、その中に実際に癒しの賜物を用いた実践も行われたんですけども、本当にたくさんの癒しの御業を本当に瞬時に見ることができたんですね。頭がフラフラしてて、まっすぐ歩くことのできなかった人、どうしても歩くときに斜めに歩いてしまう方が、この癒しの祈りを受けて後にはっきりと頭もすっきりしてまっすぐ歩けるようになったということも証しもされておられましたし、また足が痛くて歩けなかったことも、癒しの祈りをしていただいた後にはもう痛みがすっかり治って、しっかりと歩くことができるということも語っておられました。他にもたくさんの癒しのこの御業を私たちが見ることができました。本当に感謝いたします。またカリスマ働きにおいても、またインターネットの働きにおいても、映像の働きにおいても、これからさらに主が大きく用いてくださり、これらを通してさらに多くの魂を主が救いへと導いてくださる働きであることを本当に私たちは思います。それでは1分動画を見ていきたいと思います。ごめんなさい、白馬の映像を見ていきたいと思います。
ヨセフは夢で自分は偉くなると神様から語られたのにもかかわらず、その夢からどんどん遠ざかるようなことが起こっていきました。
やがて僧侶や神官が毎日来て説教し、キリスト教を捨てるように迫りました。
何ヶ月と狭い牢の中に入れられた結果、二人の殉教者が出たのです。
いや、困ったことになった場合、祈りが足りんけんじゃろうと、一心になってイエス様に最後のお助けは祈ったとよ。
内紛が収まった後、内紛の混乱状態の中で大変な状況にある子どもたち、とりわけ孤児たちを助けようと動き始めました。1997年11月、前田勝子さんがカンボジアに渡ってから6ヶ月後、初めての孤児を受け取りました。
続けて1分動画を見ていただきたいと思います。
皆さんこんにちは。今日のテーマは祈り聞き従い、忍耐をもって神様を信頼し従い続けるです。聖書に出てくる人物でノア、アブラハム、ヨセフには共通点があります。それは神様に聞き従う歩みをして神様の祝福を受けたという点です。さらにもう一つ、それは神様が語られた言葉の成就まで忍耐を持って神様に信頼し従い通した点です。ノアは大洪水が起こると語られて船を作り始めましたが、実際大洪水が起こったのは100年経った後でした。またヨセフは 偉くなるという夢を見てから成就まで13年、アブラハムは後継ぎの子供イサクが与えられるまで25年待ちました。私たちは神様の言葉の成就を見るためには忍耐が必要です。詩編105編19節、彼の言葉がその通りになる時まで主の言葉は彼を試したとありますように、試しを受けることも多くあります。しかし忍耐をもって神様に従う時、神様にある勝利を得るのです。神様が語られている時、それが考えられないというで、その言葉を信じず従わない人がいます。また神様の言葉を受けて従い始めたとしても、試しや揺るがしによって従うことを途中でやめてしまう人が多いのです。私たちはその言葉の成就が不可能に思えたとしても、確かに神様が語ったと確認できたなら、最後まで従い通していかなければなりません。最後まで忍耐をもって信じ従うとき、私たちは神様の素晴らしい御言葉の成就を見ることができるのです。それではまた。
ありがとうございました。今テーマは祈り聞き従い、忍耐をもって神を信頼し従い続けるということから学んでいただきました。祈り聞き従いの歩みの中で試しを受けることもたくさんあります。しかし最後まで忍耐を持って従うときに神の勝利を見るということを本当に言っておられました。そして、その言葉の成就が不可能だとしても、神が語ったと確認したならば最後まで従い通さないといけないということも語っておられました。で、今リバイバルが始まりましたと語られています。で、教会にまたお一人お一人に与えられている約束の言葉があり、まだ成就していない約束の言葉があると思いますが、しかし必ずこれから成就していきますので、神様の言葉は必ず成就していきますから、忍耐を持ってさらに主に期待して北側の歩みを強めていただきたいと思います。それでは、メッセージに入らせていただきます。今日のメッセージ箇所は先ほど司会者の方に読んでいただきましたヨハネの6章6節です。ヨハネの6章6節です。ここから学んでいきたいと思います。ここは皆さんご存知ですけども、5000人の給食のところです。で、青年男子だけで5000人、そして女性また子どもを入れて、数万人の方々がいたと思われます。で、その中でイエス様は奇跡を起こされたんですけども、この中で奇跡が起こりました。で、これから特別な時代がやってきますが、同じように私たちの時代にこれから奇跡が起こるんですね。で、この時代に信じるお一人お一人を通して5000人の給食の奇跡、またそれ以上の奇跡が神によって表されていきます。で、この5000人の、この5000人の給食はですね、4つのすべての福音書に書かれています。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、全部に書かれているんですけども、書かれていることはとても重要なこととして記されています。で、マタイ、マルコ、ルカに関してはイエス様からまず言葉を与えられています。そしてこのどういうことかといいますと、多くの群衆がイエス様についてきてですね、イエス様の話を聞きたいとしてついてこられたわけです。そして彼らは食事をするのも忘れて熱心にイエス様が語られている言葉に耳を傾けていたんですね。ところが幾日もこの経て、いよいよこのお腹が減ってきた。で、そして彼らが集まったところはその何万人もこの来られるところですから、本当に広い野原であって何もないところなんですね。で、広い野原で、そして何もなく食事する場所がなかったんですね。で、弟子たちはイエス様に提案しました。群衆を解放させて村に行って命名で植物を買うようにしてくださいと提案したわけですね。で、先ほども言いましたけども、イエス様の言葉、これはマタイ、マルコ、ルカに書かれているんですけども、その時に弟子たちは提案したんですけども、その時にイエス様がおっしゃった言葉が、彼らが 出かけていく必要はありません。あなた方であの人たちに何か食べ物をあげなさい、つまりあなた方で食事の用意をしなさいということをイエス様はおっしゃられたんですね。で、5000人の給食は弟子たちを通して主の表そうとしていた奇跡だったんですね。で、イエス様はこのヨハネの先ほど6章の6節ですけれども、お読みします。もっともイエスは、ピリポを試してこう言われたのであった。イエスはご自分ではしようとしていることを知っておられた方であると書かれていますし、で、知っているイエス様は、イエスはご自分ではしようとしていることを知っておられたからですと書かれていますけれども、何を知っていたかというと、イエス様は5000人の給食はできるということを知っておられたんですね。しかし神の言葉を聞いて準備をするように言われた弟子たちは知らなかった。で、知らなかったというよりも、そんなことはできるとは信じられなかったんですね。じゃあなぜ信じられなかったかというと、彼らはこの現実を見てですね、そして状況を見て、で、能力を見たから信じられなかった。で、そこにあったのはこの5つのパンと2匹の魚、それだけだったんですね。で、5つのパンと2匹の魚っていうのは一般の家庭のお弁当であって、多分少年の持っていたお弁当と思われるんですけども、それしかなかったんです。何万数万人いる中においても、たったの5つのパンと2匹の魚しかなかった。それだけしかなかった。で、他には何もなかったんですね。そして弟子たちは村に行って、めいめいで食物を買うようにさせてください、そうでないと倒れる人も出ますと言ってるんですけども、しかしイエスは、彼らが出かけていく必要はありません、あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさい、あなた方で食事を用意しなさいと語っています。つまり5000人の給食ができることを知っていたんですね。知っていたってことを知っていた、イエスは知っていた。ですからは、イエスは知っていた。だということです。そしてあのヨハネの福音書では、少し視点が変えられていまして、ヨハネ6章の5節をちょっとお読みいたします。ヨハネ6章の5節にはこのように書かれています。イエスは目を上げて大勢の人の群れがご自分の方に来るのを見て、ピリポに言われた。どこからパンを買ってきてこの人々に食べさせようかということを書いてありますけれども、これは6節いきます。6節もお読みします。もっともイエスはピリポを試してこう言われたのであった。イエスはご自分ではしようとしていることを知っておられたからである。つまりここはピリポを試してこう言われたって書かれています。で、弟子たちは試されたんですね。イエスはご自分ではしようとしていることを知っておられた。そして弟子たちは試された。で、今日学びたいことはイエスは知っていたってことなんですけども、の弟子たちが自分にはそんな能力はないけれども、神様が言われた言葉を信じて信仰の歩みをすれば5000人の給食はできると知っていたんですね。イエス様は知っていたんですね。弟子たちがですね、この言われたイエスが言われた言葉を信じて信仰の歩みをすればそれはできるということを知っていた。ですから彼らが出かけていく必要はありません。あなた方であの人たちに何か食べ物をあげなさい、あなた方で食事の用意をしなさいということを言われているんですね。で、もちろん彼らはそれは知らなかったんですけども、それも無理はないと思います。私たちも救われて間もない頃は神様はそうしますと言ったらアーメンと信じる人もいれば、そんなことは起こらないという人もいます。で、皆さんご存知の長藤牧師です。長老であって沖縄でいくつも教会を立て上げておられる長藤牧師ですけども、パウロ牧師がこの主に示されてですね、全世界に出ていきます、そして教会ができますと言った時に、長藤牧師はです、そんなことは起こりませんと、 そんなことは起こりませんと言われたんですね。でもなぜかと言いますと、永田牧師は現実を見て、そして手の中にあるものを見て判断して、それはできないと言っていたんですね。しかしパウロ牧師は、これは神から来ているから必ずなる、そうなると信じていて、それ知っていたんですね。パウロ牧師知っていた。でしかしですね、パウロ長藤牧師がひていちゃんから、あだ名はひていちゃんでしたけど、ひていちゃんから信仰者に変えられていったんですけど、それはなどういうふうにかと言いますと、神様が語られたらそうなるのだと信仰に立った時から変えられていったんですね。私たちも信仰生活の過程の中でそういうことを通ります。でここで覚えていただきたいのは、大切なことは、私たちが現実的に物事を判断するのではなくて、神様にはこのお一人お一人に計画があるということで、その計画を私たちが知るということは、またその計画を受け取っていくことが大事であるということを知っていただきたいと思います。状況を見て判断するのではなく、神様は私たち一人一人に神の計画を持っておられる、それを聞く、それを知るということが大事であるということ、そしてそれを受け取るということは大事であるということで、知って受け取ったときにですね、神様の奇跡、また神の技、神の栄光が現れてきます。でそしてヨハネの6章の9節をちょっと見ていただきたいんですけども、ヨハネの6章の9節、お読みします。ここに少年が大麦のパンを5つと小さい魚を2匹持っています。しかしこんなに大勢の人々ではそれが何になりましょう。5つのパンですね、5つのパン、5つのパンと、この5つのパンと5つのパンと2匹の魚、2匹の魚あるんですけども、これですね、これだけしかなかったんですね。でこのアンドレが言います、それが何になりましょう、それが何になりましょうなんですね。こんなものが何になりましょう。で皆さんは一人一人の一人一人リバイバルの器です。で皆さんを通して奇跡が行われます。癒しが起こります。そして皆さんを通して多くの人々が救われていきます。しかしきっとこう思われる方もいると思うんです。私は何もできない、私はふさわしくないと思っている方もおられると思うんです。しかしこの5000人の給食の奇跡はどこから始まったのかというんですね。それはこんなものが何になりましょうというところから始まったんです。こんなもの、こんなものをが何になりましょう。ここから始まったんですね。そしてアンデラが持ってきたこの5つのパンと2匹の魚、こんなもので何になりましょう。ここから数万人の人々のお腹を満たすためには何にもならないんですね。しかし神様はイエス様の前に持ってこられ、皆がこんなもの何になりましょうというものを通して神様は奇跡を行ったんですね。ここから神様は奇跡を行われました。ここから神の奇跡が起こったんです。ここから神の奇跡が行ったんですね。このある方は自分はふさわしくない、何もできない、またある方は人々から、あなたなんか今まで何をしてきたんですか、何があなたを通して技が、どういうことがあなたを通して技が起こりましたと本当に言われる方もいると思います。しかしみんな大して変わらないんですね。で神様はこんなものが何になりましょうというものをイエス様は感謝して祝福をして、そしてそれを用いられたんですね。こんなものです、5つのパンと2匹の魚です、これを用いられたんですね。 で今回白馬スネルゴイキャンプでパウロ牧師を通して詩式の6章の14節から勇士よ死があなたと共におられるということを3つのポイントで大きく分けて語られました。1つは何かと言いますと主が共におられる詩式ですね。詩式のパウロ牧師が詩式の6章の14節から3つのことを3つのことポイントで語られました。1つは主が共におられる、主が共におられる、ギデオのとこなんですけども、主が共におられる、私たちにも主が共におられるんですね。これが大きなポイントとなってきます。主が共におられる、これが大きなポイントです。そして2つ目は働きは主のものである。1つ目は主が共におられる、主が共におられるということで、2つ目が働きは主のものである。あるということを語っておられ2つ目パウロ牧師は今年のイスラエルチームにおいて年頭の御言葉を求めるときにですね、いつもイスラエル派遣の前には新年の言葉を求めて祈っておられるんですけども、特に今年は祈るべきことがたくさんあって、そして派遣中に祈り求めていったんですね。そして一生懸命求めていったときに神様からはっきり語られたということです。どういうことを語られたかといいますと、年頭の御言葉を示すことはあなたの働きではない、私の働きである、で私が示すまで待っていなさいと主に語られたんですね。そして御心だから、年頭の言葉を語ることは御心ですから、神がメッセージを語り示してくださるというところに立って、そして必死に祈る必要はないということを分かられたんです。で神はちゃんと与えて示されるって、でそういうことを神様に語られて楽になったということをおっしゃっておられました。で私たちの奉仕は神様のものであって、働きは神のものであって私たちのものではないんですね。で私たちの飯の働きは私たちが働くのではなくて神様が働かれる、奉仕は神のものであり私たちのものではない。で主共におられる主が働いて主が全うさせてくださる、主に共に主が働いてくださって私たちの使命と召しを全うしてくださるということが、働きは主のものであるということをその中で語っておられました。そして3つ目はこれは3番目は今日のメッセージと重なりますけども、3つ目はギデオンは神様が働かれる条件を満たしていた。ギデオンは神が働かれる条件を満たしていた。条件を満たしていた。じゃあその神が働かれる条件とは何かと言いますと、これは自分が取りに足らないもの、また自分が弱いもの、そして自分はふさわしくないものであることをちゃんと認めていたんですね。 で勇士を主が共におられると主に言われ、あなたのその力で行けと言われたんですけども、そのあなたのその力っていうのはミディアン人を恐れて叫ぶのの中で麦を売っていた、恐れて弱い、そのままの力で行けと言われたんですね。そのままでいいと言われたんです。弱くていい、取るに足らないものでいい、ふさわしくないものであってもいいって、そのままの力で行きなさいということを言ったんです。あら、それは主が共に行ってくださり、また主がこの働きは主のものであるから、主に信頼して聞き従っていくならば勝利を取ることができるということを神様がおっしゃっておられます。そして、ギデオンはそのままの力で行って13万5000人に対して300人の兵士で圧倒的勝利を得たわけですね。人間的に見るならば絶対勝ち目がないんですけども、しかしこの主が共におられますから、また主は働きは主のものであって、ギデオンは自分の弱さを認めて主により頼んで、そして岸があっていた時に勝利を得たということです。ですから弱さを認めてふさわしくないもの、またこれを認識することはとても大切です。で、最悪なのは自分はふさわしくない、自分は力がない、自分は弱いものであると知ってそのまま神のところへ行かない人が最悪なんですって。認めても神のところへ行かない人は最悪。そしてまた自分が弱いものであり、ふさわしくないものであり、力でないものであることを認めて神のところへ行くときに大きな勝利、大きな栄光を表すことができるんですね。からここでも同じことを言えるんですけども、弟子たちは自分たちの力を見て、状況を見て、能力を見て、この5つのパンと2匹の魚を見て、こんなものは何になりましょう言ったんですけども、イエスのところを持ってきて、でイエスはそこから男子だけで5000人の給食の奇跡を行いました。ですから私たちも弱いものであってふさわしくないものであることを認めて、そして主に信頼し主に従っていくときに神の勝利を見ることができます。でもう一つですけども、また奇跡を行う前にもう一つ段階があります。10節を見ていただきたいんですけども、6章の10節ですが、お読みします。6章、ヨハネの福音書6章の10節、イエスは言われた。人々を座らせなさい。その場所には草が多かった。そこで男たちは座った。その数はおよそ5000人であった。ここで人々を座らせなさいということを語られていますけども、この座って5つのパン2匹の魚をイエス様は天を仰いで神に感謝し、そしてそれを裂き始めた。どんどん増えていったんですね。5つのパンと2匹の魚がこんなものを何になろうましょうというものを通してですね、全ての人々が十分お腹いっぱいになって、そしてもう食べられないくらいにお腹いっぱいになって、そして霊的にも実際的にも神が祝福してくださったんですね。で、神様の祝福は本当に素晴らしいものです。で、そのまた、12節なんですけども、あ、13節ですね。12節からお読みします。そして彼らが十分食べたとき、弟子たちに言われた。余ったパン切れを一つも無駄に捨てないように集めなさい。彼らは集めてみた。すると大麦のパン5つから出てきたパン切れを人々が食べた上、なお余ったもので12のカゴがいっぱいになったと書かれていますけども、この12のカゴがいっぱいになったということは、12弟子のために合祀した弟子たちのために神様の配慮なんですね。ここは配慮で、これを見ても神様は完全な方、神様の完全さを見ることができます。さらに、私たちは本当にいろんなことが起こってきますけども、信仰に働き、神様は信仰に働いていきます。能力がなくてもそれは全然問題ありませんし、私たちが弱くてもまたふさわしいものでなくても全然問題ないんですね。私たちはふさわしくないものであって、弱いものであって、 欠けがあるものなんです。欠けだらけのものです。またその奉仕や働きは神のものですから私たちと関係ないんです。ただ神様に信じ従うならあとは神様が働いてくださいます。そして奇跡が起こっていくんですね。技が起こっていきます。でそれからこれから本当にあの技が起こり5000人の給食以上の技が神様はこれから大リバイバルに向かってなしてくださいます。でこれからそのことが起こってきます。皆さんは祝福され、そしてこれから恵みの本番、そして祝福の本番はこれからです。さらに主に従って、いきましょう。自分が弱くてもまた足らないものであっても欠けがなくあったとしてもそれを認めて神様のところを持って行って、で神の働きは主のものである、自分のものではないことを知って、主が共におられることを知って、さらに信仰の歩みをなし、主がお一人お一人に与えてくださっている祝福をさらに受け取っていただきたいと思います。それでは終わります。お願いします。愛する天の父様、感謝します。私は本当に私たちを弱き者、力ない者、またふさわしくないものでありますが、主が私たちがそのことを認めて神のところへ行くならば、神様は大いなる恵みと祝福を豊かに表してくださることを覚えてありがとうございます。さらに認めながら神に徹底して従い、主がこれから与えようとしておられる私たちの思いをはるかに超えた恵みと祝福、祝福と恵みは本番ということですから、さらに神様を受け取って歩んでいくことができますように、聞きたがる歩みをさらに強めていくことができますよう助けてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。それでは、癒しの祈りをしていきたいと思います。罪があっては癒しが聞かれませんので、罪の悔い改めをさせていただきたいと思います。また、お一人お一人癒しのためにお祈りください。天のお父様、お一人お一人に豊かに働いてくださいますようにお願いいたします。病を癒し解放を与え、あなたの栄光の御業を豊かに具体的に表してくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストによって体と精神に働いてくる病の霊を出ていけ、イエス・キリストによって命じる体と精神に働いてくる病の霊を出ていけ、イエス・キリストによって命じる体と精神に与えてくる一切の病を完全に癒されよ、イエス・キリストによって命じるお一人お一人に命じる、お一人お一人の体と精神の病に命じる、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、イエス・キリストの名によってお一人お一人の体と精神を与えてくる前は完全に癒されたことを宣言いたします。感謝します。感謝してこの祈りをイエス様の名によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。祝福いたします。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、常しえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。ではお知らせを見ていきたいと思います。週報をお開きください。2017感謝と賛美とリバイバルキャンプの日程は3月27日月曜日から4月1日となります。飛行機代は2月25日現在でユナイテッドが19万6000円。